さあ FM 岩手沖の皆さんこんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみおんちゃんことみおねかずしです。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんは。と
こんばんは。
9月の15日ですね。
はい、
まあ、ちょっと前になりますけども、
はい、
6日の日ですか、チケットプレゼントもねいたしました。アメリカ陸軍軍楽隊、ビッグバンドジャズコンサートでしたっけか、
はい、
何でしたっけってね聞きに行ったんです、
ね、あーよかったですね。
この私がジャズのコンサートを聞きに行くというね、
どうでした？
それだけでももうね惑星直列並みの大事件ですけれども。
そうですか。
いや、よかった、かっこよかったですよ、服が、特に
服ね、
まず服ね、
うん、
服装かっこよかった。
それ今のところまだ県警の皆さんの時と同じ感想になってます
いやいや、演奏ももちろんね、かっこ、あのね、歌を歌う人がいてね、
へ、
これがまたいい声なんだ
から、
なんかかっこいいんだ、俺も歌いてなんて思ってね。
よく思いますね
日米のその架け橋足らんと思ってですね
やめてください
日本側代表として彼らを迎えようかみたいな、ね、
その橋はかかるんでしょうかっていう、
ね、かかりますとも何言ってんです か、
ですか。
あなた本当もう虹のようにねキラキラと輝きながらかかるのよキラキラキラキラキラ。
ちょっと米軍の方々の話聞いてもいいですか
いや、あのね、まあ何の曲やったのかさっぱりわかりません。
で本当に、ね、あんなになんか知ってる曲いっぱいありますよみたいなこと
言ってたのに。インザムードはあったな、
ちょっと、
MC も英語なんだもんだって。
そこはやっぱフィーリングでね、こう考えるな、感じろじゃない
ですか。で、まあ、何か言った時にオントロンボーンとか言った時に、ああ今人の紹介したんだなとか
たまにわかるみたいなね、わかる、
そういう感じでね、英語力がないもんですからね、最後ね皆さんと握手した時もね、私はもうセンキューしか出てこない、ね、
しかもセンキューなのね。
センキューしか出てこない、
思いっきりカタカナ英語ですね、
本当ね、参った、
参っちゃったの。あの なんだろうな、コンサートの感想とは思えない情報ばっかり来るんですけど
まあ、まあ私に聞いたってそんなもんですよ。
そっか、
後でちゃんとした感想を言う人がいますから。
あ、そうですか、
ね、私の隣に来ておりますから。
あ、そうです ね、
だってね、あんなに日頃謝ってばっかりのこの人があんなに楽しそうにね、あの心から拍手している様も私初めて見ましたからね。
もう人はそこまで変えてしまう演奏会だったってことですね。
そういうことですよ、
うん、
そんな素敵なね、
はい、
ゲストを今日お迎えしていると、ね、素敵なゲストをお迎えしてますから、ね、
そうですね、
はい、さあご紹介してください。
はい、今週はファンタスティックデュオの妙内和志さん、新井飛鳥さんにお越しいただきましたって書いています。
あ、どうもこんばんは。
こんばんは。
素敵なゲストとね、紹介していただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。自作自演も華々しいですね。
ファンタスティックデュオの妙内と
新井です。
どうもすいませんでした。
すいませんでした謝ってくスタイルで。
そういうことですね、我々は謝罪ユニットなんでね。
謝罪ユニットね、
そうです
新ジャンルですね、
はい、企業で不祥事があった時などにですね、
はい、
私どもに声をかけていただきますと見事な謝罪をいたします。
謝罪代行業者ってことでいいですか、
そう、ね、まずその、ね、謝罪会見の BGM としてね、後ろで演奏させていただいてね、ひとしきりその報道陣を不愉快にさせた後に
不祥事に不祥事を重ねて
もうね、誠心誠意のね、
うん、
謝罪をさせていただいてと、そういうゲストです
嘘ばっかりですね。
はい、はい、ブラ
バーン。今どういう活動になってるんですか。
今どういう活動、
それ以来ファンタスティックデュオは、
な、まあ、なんと言いましても昨年ね、ほらファンタスティックデュオ with リエ細越しなんてね、
そうでした
ね、これもまた、ね、一大センセーションを巻き起こしてね
うん、そうかな、
会場をねたっぷりこうざわつかせたというか、
いやシーンとしたものでしたよ
いやでもね、それは何かやっぱ反応が悪いっていうのはなんかアレンジに問題があるんじゃないですかとかいう話
に、ほら人のせいにし始めるんですか、
すいません、ね、ちょっと覚えてないんですよ。
そりゃそうだろうな、
泥酔してましたからねあの
そりゃそうでしょうね、
ファンタスティックデュオのうち一人が
ね
二人しかいないのに一人が泥酔っていうね
しかもラッパとトロンボンのねデュオですから、どっちかというとラッパの方がメインだろっていう話なのに、
そうそうそうそう、
やる前からなんかもう緊張してますなんつってね、ガガガブルブル言ってね、でちょっとお酒でも飲めって言ったら、今度は酔っ払っちゃってね、
違う理由で震えてるっていうね
まあそれでさ、それが昨年の8月だわな、
そうですね、1年以上経ちました。
残念ながら今年はね、あの、アンダーパスバーベキューはちょっとね、まあ私も都合がつかず参加できなかったということでね、このままじゃファンタスティックデュオはね、人知れず消滅していくのかと、
あの時だけだったのかと
思っていたところですけれども、
うん、
まあガツンとねこの後やらせていただくよと、うん、いうことでの今日なわけですよね。
なるほど、
う
ん、
まああのそれはあれかい後半ということになるわけです
な。ちょっと取っときますか、
その話はな、
うんうん、
そうすると前半あと何喋るんだって話になってくるわけですけども、
うん、あの進行表には一応お話になりたいんでしょうか。ファンタスティックのポリシーというものをお語りになりたい。
まああのまあ、新井ちゃんの言葉を借りれば、
はい、
まあ、ノリと勢いと、
あ、
うんうん、いうことになってくるわけですけれどもね、
はい、
うん、そして、まあ、それに私のねあの、うん、音程って何ですかっていうそういうスピリッツが組み合わさってですね、
まとめると結構やけっぱちですね。
そうですね、うん、まあ、しっちゃかめっちゃか
そうですね、
うん、
気の赴くままに、
うん、なので、まあ、今後、まあ、こうか不幸か我々の演奏に出くわすことになるかもしれない人にね、うん、あらかじめ言っておくならば、
うん、
私どもにはですねその決して芸術的な側面を求めてはいけませんよと、
なるほど、
いうことなんですよね、うんうん、
優しい気持ちで聞いてくださ い,
ぜひともね、あなたいいこと言ったよ優しさで包んでほしいと、
うん、
うまくなくとも楽しくふげると。
何急に生って
これエンペラー吉田を今
誰なの
エンペラー吉田はやっぱもう分かんないですかね、
誰ですか
昔あの天才たけしの元気が出るテレビっていうのがあってね、ビートたけしさんのやつね、それに出てきた、まあ、素人のおじいちゃんです。エンペラー吉田っつうんですけどね、
へ、
偉くなくとも楽しくいけると、これが私のモットーでありますなんていう、ね、
へ、
うん、人がいたんです、
うん、なんか最近ほら便利な言葉多いじゃないですか、キモカワとか、
うん、
何ゆるふわみたいな、そういう、
うん、
ヘタ馬みたいなね、
馬はないんで
馬は
あれ
我々馬はないんでヘタヘタみたいな、
たまにほらところどころジーンとくるとこあるかもしれないじゃないですか、かえってそういう方が
下手くそなのに一生懸命やって
んな、そうそうそうそう顔がすごい必死だなとかさ、新井ちゃんなんて多分涙目だよ、
まあね、
うん、
ちょっと本当当日ね吹き切れんのかどうか私はもう心配で心配でたまらないわけです、
うん、だわ、
だそこで問題になってくるのはやっぱりさ、このデュオでね、デュオたった2人しかいないわけですから、
うん、そうです
よ、うん、ね、2人頑張らなきゃいけないわけですけど、
そうですね、2人が同じ熱量でね、
う
ん、ぜひ
そう、そこ熱量、うん、ね、そこですよ、新井ちゃんの熱量がいまいち測れないぞと、
なんなら私から見るとお二人のテンションは反比例してるようにすら見えるんですけど
ね、なんかさ私が一人でやりたくてやりたくてしょうがなくてこの人を巻き込んでますみたいな感じにさ、うん、なんか多分、ね、世間は見るんじゃないかと、断
れずについてきているみたいな、ね、い
そんなことはないですよ、
お、
本当なんだろうな、
新井ちゃんは何が楽しくて、
はい、
ファンタスティックデュオに加わっているの？
あなたもすごい質問しますね、よその団体の人に聞けますけど何が楽しくてってね、
何のメリットがあってい
や正直メリットとかは考えてないです、
うんうんうん、
はい、ただ、まあ、
メリットはないもんな、
は
い、
うん、
だってな、
うん、だってそうすると新井ちゃんのモチベーションの元は何なんですか？
モチベーションの元、
うん、なんで頑張る気になっているの？ファンタスティックデュオ
思いっきり言葉に詰まってる、
ね、ね、うん、笑いながら、
いやでも今回すごいあの楽しみにしてくださってる方が数は少なくてもいるので、
本当、
はい、
それどういう意味で楽しみにしてるんですか？本当演奏楽しみにしてるんですか？それともなんかちょっとまたからかってやれみたいな感じ
どっちとも取れるんですけど、
あ、そう、
まあ、
あ、そうかそうか、
ただやっぱそういう方々の期待を無駄にしちゃいけないなっていう、
すごい、ね、私はただの出たがりですから、
うん、
ね、もう好きあらばみたいなね、
うん
うん、でもまあ楽器を持ったらフルフル震える私がね、よくもまあ2人でね、
うん、
出ていくなと、
だったらトークショーでもすればいいのに
まあまあそうなんです、まあ、もちろんそこもセットですよ、うん、私の場合はね、うん、
MC の方が長いとか、
演奏4割トーク6割みたいな感じ、
すごいな、
ですよね、いやいや、ね、聞いてる方にしたってお得なわけですよ、みょんちゃんのトークがね聞けるわけです
か。よくぞ自分で言いますねそんなことはびっくりする、
まあ、ということでですな、
なんかまだねあんまりこうどういうことを しようとしているのか分かんない感じありますけど、それを後半で、
まあ、確かに今までかなりね、うん、クローズドな局面でしかやってきてないですから、
はい、
で表だってファンタスティック FM 岩手界隈ではファンタスティックデュオってもうだいぶ名前出てますけど、
うん、
世間には全く出てない
そうです、ね、
わけでしょ、
うん
ね、なのになぜ我々が今こうしてこの場にいるのかというのがね、
うん、
これ後半明らかになってくると、
なるほど、
そこで新井ちゃんがね、
うん、
本気だったってこともね 明らかになると。
本気だった。
うん、いうことなんですよ。
なるほど、わかりました。
練習には譜面台2回忘れてきたけども。
本気度がさっぱりわかりません。はい。
今週はですね、まあ素敵なゲストということで、うん、ファンタスティックデュオのね、私明内和志さんと、
うん、
それから荒井明日香さんね、
うん、
本気ですと、お二人をお迎えしておりますと
出馬するんですか
ということでね、
うん、
まあこのね、今までこの非常にこの地下活動のようなね、
うん
うん、もう盛岡の地下アイドルと言われてきた我々ファンタスティック
デュオ、誰が言ったのよ
私も今初めて言いましたけど、
まあある意味こう2人が和気あいあいと楽しくやっているということの、まあそういう世界で
ね、そこで完結させておけばよかったのにファンタスティック伝説はついに新章へ突入いたしますと、
うん、
いうことでね、どえりゃことになりましたが、や
どうしました、
今日15日でしょ、
はい
ね、あなた9月18日にさ、うん、盛岡では一大音楽祭典が催されるわけですよ、
うん、
ね、石垣ミュージックフェスティバルなん
て、ね、そうですね、街中が音楽であふれるという
ね、あなたその音楽があふれるね、その一端を私どもファンタスティックデュオも担わせていただこうじゃないかと、
大変だわ
ということでね、ついにね、うん、ついに伝説が幕を開けると、
本当ですね、
いうことですよ、
石垣崩れないかな、
大丈夫です、我々あの魚町なんで、ええ、アーケードは崩れるかもしれないけど
大変大変、
ね、どうですか、
2人だけで演奏するってことですか、
もちろんです、もちろんです、うん、まあただね、
うん、
ほらさっきのあのね、うんうん、アンダーザシーとかは、うん、本当もうド二人でね、
ド二人ね、
うんうんうん、ド二人でやっても壊滅というような事態を招きましたので、
だってどんなに上手な人でも、なんて言うんですか、一般的に考えて管楽器2本だけというのは
厳しいでしょ、
すごく難しいと思いますよ、ね、っっそれで成立をさせるというのは、う
ん、同時に音2つしか出てこないわけね、マックスで
和音にも慣れしないみたいな ね、
そうそうそう、
うん、
そこで私は考えたと、
はい、
ね、世の中には便利なものがあるよと、
うん、
ね、カラオケ CD 付きの楽譜がいっぱい出ておるよと、
あ、
私もいっぱい持っておりますと、
うんうん、
いうことでね、
うんうん、
もう今盛岡でこれからブイブイ言わせてくれるね、アレンジャーのね、リエ細越さんに
何を言っている、
依頼いたしましてね、ファンタスティックアレンジを施していただいて、
ファンタスティックアレンジ、
ね、ありがとうございます、
助かりましたよ、
なんか ね、変音記号を等音記号に直してみたりとかしましたよ、
ね、
うん、
最初あなたカラオケ CD を想定しないアレンジでよこしてね、
そう、
腸が違うんですけどみたいな、
あのね、あのお二人に優しい腸にしようと思って、うん、意外とこう選んできた曲が、
うんうん、
この腸難しいんじゃないのとか、
まあそうですね、
この高い音出るのとか、
うん、
勝手にこう私は心配になることがいろいろあって、
その心配は正しいです、
あと二カッコとかすごいあるけどこれ体力持つのとか、
いやそれはもう
持ちません、
うん、
でもほら CD と一緒にやるって後から聞いたもんだから、
ね、
あ、じゃあさっきまでのいろんな配慮全部無駄だったわみたいな、
まあまあまあまあまあ、ね、
ことになって、うん、それでもなるべく高い音使わないようにとかね、いろんな配慮をしながら、
あ、そうなんですか、
それでも CD となるべく合うようにという感じで尺はそのままにしてとか、
まあ、それでもやっぱね、うん、私どものグズグズっぷりはあなたのそのね予想をはるかにこう超えるというのか下回るというのかでね、
そうですか、
練習なんかしてますとね、
ええ、
バテます、同じ曲をね2回繰り返すともうね後半はもう音スカスカになってますからね
なるべくね、どういうペースで、もしかしてほら進行が分かんないから、
はい、
2曲続けてお送りしますとかいう展開あるかもしれないって思ったりしたんですよ。
ああ、
だからこうなるべく1曲の中でも休み時間があるように、こう吹きっぱなしにばっかりならないように、あと高い音続いたら低い音にも行くようにとかいろいろ考えたんですよ。あれでも、
あ、そうなんですか、
2人しかいないのに
まあ、2曲続けてっていうのはこのファンタスティックデュオにおいてはねありえないですか
さっきの話だとね、うん、MC が必ず入る、
必ず MC を挟みますから、
うん、なぜ
MC で6割ですから、
うん
ね、
でもう言うことを思いつかなくなったら新井ちゃんがずっとすいませんって言うっていうね、
まあそうですね、
うん、はい、
まあ、あとはもうね、うん、私のこの口八丁手八丁でですねどうにかこうにか引き伸ばすと、う
ん、なるほど、
うん、で
喋りながらこう口周りの筋肉をほぐし、
そうそうそう、
うん、
だからまあ 今回持ち時間が20分って言われてるのかな、
お、
うん、ですけど、まあやるのはわずか3曲ということでね。
あれそうなの？
そうですよ、まあ、今あなたには6曲ほどね、
そうですよ、
やっていただいておりますけど、いや、うん、6曲もやったらね、我々死んでしまいます、
うん、死んでしまうの。いやでも本当に結構難しい曲を選ばれましたよねと思いました。
うん、その中でもね、その6曲の中でもさらにね、うん、結構その難しいんじゃないかっていうやつをね、うん、あえてそういう3曲をチョイスしてますよ。
あ、なるほど、
うん、聞き映えはね割とするんじゃないかなと思いますよ、まあ、我々がちゃんと吹けばという話ですけど。うん、
皆さんにとってもあの大変耳なじみのあるこういう曲が、うん、
ここはやっぱりね、
はずという
悩みどころですよね。なんかをその聞き映え、みんなが知っている曲をやった方が皆さんも喜ぶんじゃないかという思いつつも、
うん、
しかしみんなが知っている曲をやると、うん、我々ご覧の通りのグズグズですから、ね、おいおいちょっとなんか間違ってんじゃないのかと、すぐ見破られてしまうというねリスクもあるわけですよ、う
ん、あんまりいい曲をやってしまうと皆さんにとっての心の思い出がね、
ね、
うん
うん、
ちょっと期待値が高くなっちゃうから、
そこをね今回我々がね、
はい、
ファンタスティックな記憶で塗り替えてしまうということですからね、
はい、
うん、頑張ってんだから新井ちゃんだって。
頑張ってます。
お、
1回目の練習が終わった時にね、新井ちゃんがだってね、いける気がしますって言ったんだからね。
お、そうなん
だ、この新井ちゃんが、
はい、
それはよっぽどですね、
ね、
うん、
まあ、それと2回3回と重ねるごとにどんどんどんどんなんかテンション落ちてるんですけど、
あれ、うん、どうしちゃったの。
でもね、なんとかなりそうですよ、
はい、前の時っていうのはアンダーパスの時、
は
あ、と比べて手応え的にどうなんですか。
手応えはね、うん、もう十分ありますよ。
あ、本当ですか、
うん、
やっぱカラオケ CD があるっつうのはね、
そういうこと。
安心感が絶対的に違いますよね。
なんかすごい違いますね、やっぱ吹いてて、
あ、
うん、なんかいけるなっていう、
助けられるな、
はい、今まで感じたことがないこの、あ、いけるなっていう感じが。
まあ当日も喋ると思いますけれども、
はい、
とってもね、とってもそのなんていうかな、素敵なね、うん、伴奏。
結果 CD を褒めている。
そうだから
ちょっとだんだんにもうちょっとさ、デュオなわけだから2人しかいないわけだから、せめてお互いにお互いのこと褒め合うみたいなユニットにならないもんですか。
だって まずは譜面台持ってきてもらわないとね、練習に。
ああ、そっかそっか、
うん、
そっか、
なんか吹きづらそうにしてんなと、もう譜面台どうしたなんてね、なるわけですから。
なんと
忘れました。
ちょっとね、なんかお互いにあんたの音のこういうとこいいよみたいなのをね、まず言い合うようなユニットになってくれたら大変微笑ましいんですけど。
ああ、なるほどな、そこまではまだちょっと消化されてないですな。
そうですか、
まあ、お互いなるべくこうそういう確信には触れないように。
そうなんだ。
なんか触れちゃうとちょっと
ほわっとした感じですね、うん、ほわっとした感じで言って。ですからね、本当もその会場にお越しになる皆さんにもですね、
うん、
もう最大限の優しさを私どもはですね、
うん、
要求させていただきたいと。
うん、結果2人が一番優しさに包まれるっていう、
ね、包んでいただきたいと、うん、そういう曲もご用意してございますので。
そんな予感がしました。
さすがね、編曲した人はもうね、
編曲したから
こっちの手の内知ってますから。
さすがです。
そういう曲もやらせていただきます
ので。そうですよね、
優しさで包んでいただきたいという思いでね、
うん、口なしの香りとかしてきちゃうかもしれないよね。
そういうのでね、やらせていただきますので、午前10時からでね、
わー、こっ早いですね。
魚町ステージの ね、一発目ですからね、
はい、
うん、
その後いっぱいいろんな団体聞けますから。
そうですね、
そうそう、うん、ね、記憶の上書きはいくらでも可能になってますんで。
まず最初優しい気持ちからね、石垣をスタートしていただいて、
徐々に盛り上がっていくという感じで。うん、
でお二人今日ね、お揃いの T シャツまで着たぐらいにして、
どうですか、気合十分ですよ。ついに作りましたよ、
衣装、ステージ衣装 ね、うん、それはさっきまで新井ちゃんは着るの着ないのと ね、
う
ん、いや今ちゃんと着てます。
着てる着てる、
はい、
収録の時はこれ着るんですよねって自分で言っといて、いつまでも着ないというね、
うん、
そうですね。
やっぱ新井ちゃんの本気度にちょっと疑念が生じています。
いや、本気じゃなかったら出ません。
私も当然今日はね、はい、新井ちゃんこれ着て仕事してるもんだと思ってましたからね。
いやいやいや、
朝から家出る時からこれだと思ってましたから。
いや、さすがにこれでお客さんのとこにこんにちはっては。
あ、そうかい、
はい、
お客さんにも宣伝したらいいじゃないですか。
ファンタスティックデュオで出ますって、
うんうん、
そうです
よ、ちょっと喋る勇気がありませんでした。
ありませんでした。じゃあ頼むよ。
いや、今日聞いてくれてたらいいなって。はい。
やっぱね今日ね新井ちゃんは何か強気ですよ。すいませんがだいぶ
あんまりないですよね、
うん、少ない、
はいね、もういつもの半分以下で言ってますね、うんうん、
石垣の本番に取っといてますから、
はい、すいませんをもうすいませんノルマを、
はい、うん、最後の最後に
そんなとこでは使ってられないと、はい、
すいませんハリケーンがもうカテゴリー5で上陸しますからねぜひお越しいただきたいわけでありますよ。
珠玉の3曲が聴けるわけですね。
ね、うん、はい、ただその動画とかを撮ってネットに上げてあの袋叩きみたいなことだけは
やめていただきたい。それは嫌ですね、うん、
それだけは切にお願いしたい、
なるほど、
優しさで包んでいただくと。
わかりました。
18日午前10時魚町でお会いしましょうと、
はい、
ね、はい、
ファンタスティック伝説刮目せよということで、ね、
はい、今週はファンタスティックデュオの明内和志さん、新井明日香さんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ご丁寧にありがとうございます。
ありがとうございます。